4. ドイツという目的がなくなっても止まらなかった原爆投下。そして2歩目。運命の1945年、昭和20年は、マンハッタン計画が一気に動く。1945年の5月7日に、ナチスドイツは降伏し、ヨーロッパでの第二次世界大戦は終了する。科学者たちは、その科学の力に魅せられて、超新型爆弾を作っていったな。しかし、その一番の目標であったはずのドイツが降伏したとなれば、大きな目的を失ったことになる。しかし、1945年4月に急死したフランクリン・ルーズベルト大統領に代わって大統領に就いたトルーマン大統領は、計画を続行することを決断していた。トルーマン大統領は元副大統領で、ルーズベルト大統領の急死によって、突如大統領になった人である。このトルーマンに説明したのが、ケニー・スキムソン国務長官である。彼は、日本に対して常に厳しい姿勢の人で、日系人の強制収容を進めた人でもある。ロスチャイルド系の顧問弁護士を務めていた過去がある。このような状況下で、トルーマン大統領は、もはや巨額の投資をした原爆計画を目に見える形で実現しないといけない、と決断していた。それは、日本そのものに対する対応というより、この新兵器を我の国が作り出す前に見せつける必要がある、という理由もある。また、すでに走り始めたこの巨大国家プロジェクトを止める力は、トルーマン大統領にはなかった、ということも言える。しかし、科学者たちの中で反対も多かった。実際にその要望書、フランクレポートでは、できれば使用をしないように促し、最低でも原爆投下前に無実の人たちに知らしめるべきとした。しかし、それらの声は、政治の前では無力だった。その中で、1945年5月にロスアラモスで行われた原爆目標策定委員会の2回目の会議で、原爆を投下する目標となる日本の都市がリストアップされ、着々と準備は進められる。驚くのは、世界初の核実験が行われたのが、その都の7月16日ということである。トリニティ実験。核の時代の幕開けと言われる世界初の実験は、これほどに日本への原爆投下の直前だった。そしてその年の8月6日、広島と、8月9日長崎と、喜劇と呼ぶにはあまりすぎる大人間実験が行われた。